Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワークストリート、スマートフォン、サイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供でバンクーバーよりお送りします。
ラディオキャムネット。
どうも、田口です。先週およそ2年ぶりくらいに風邪をひきました。僕は高校教師で多数の生徒さんたちや同僚に接しているので、まあ風邪は職業病とも言えるんじゃないかなと思いますが、やっぱり風邪きついです。さて、今月も皆様からのお便りから。愛知県稲沢市会社員の SY さん、今年も残りわずかですが、来年もまたよろしくお願いします。最近疲れが溜まっています。笑顔いっぱいください。寒くて布団から出られません。たくさんの笑顔をいつもありがとうございます。これからも応援していきますね。ありがとうございます。今年もよろしくお付き合いくださいませ。疲れが溜まっているとのこと、大変ですよね。僕は基本いい睡眠、いい食事、いい入浴を中心に毎日を回しているんですが、そうするとあまり疲れがたまらないような感じがします。なんか孤独のグルメの生き方みたいですが、あれ見ていると、まあ毎年1回新年スペシャルしか見ませんが、あの人というのは松重豊さん演じる主人公ですね。疲れていないよなと感心します。富山県高岡市家事手伝いのメグさん、そちら寒そうですね。放送するありがとうございます。そう寒くないです。多分東京なんかで今日は暖かいなと感じるくらいの冬の日が、バンクーバーの今日は寒いなくらいかなと思います。家事手伝いって大変ですよね。僕も今しばらく元妻のところに住んでいた大学生の子供がここに住んでいるので、ちょっと本格的に家事手伝いという感じになっています。富山県高岡市のイエローマジックチルドレンさん、こんにちは。こんにちは。イエローマジックチルドレンというのはイエローマジックオーケストラと関連しているんでしょうか。イエローマジックオーケストラ懐かしいですが、僕はあまり馴染みがないんですね。同じ頃僕は松任谷由実さんとか吉田吉田拓郎さんなんかにハマっていました。青森県や都市って読むんですかね、パートの、みっこうさん、この時間が好き。来年もこの時間を大切にします。ありがとうございます。そう感じていただけて嬉しいです。僕もこの時間を大切にしていきますね。静岡県田、これは田方郡 将軍じゃないような感じがしますね。タガ、タガタ君って読むんですね。タガタ君の、大学生のめぐみさん。めぐみさんはあれですね、あの野だめぐみさんと同じめぐみさんですね。巣ごもり生活の鬱憤を吹き飛ばすお話が聞きたいです。巣ごもり生活ですか。まあ何にしてもそうなんですが、僕はメリットの方にいつも気が向くんですね。この2年の巣ごもり生活のメリットというのは、思いつくままに書くと、室内に関しては僕はもともと自分の家アパートですがにいるのが大好きなので、室外のことについて書くと、外に人や車が少ないというのはいろいろとメリットが多いですし、レストランに人が少ないというのもいいですね。特にジョギングをしていて20人のグループジョガーなんかを見なくていいというのが大変気に入っています。兵庫県明石市の中小企業診断士の、これはどうやって読むんですかね。ちょっと待ってくださいね。この四字熟語っていうのが全然ダメなんですよね。ちょっと待ってくださいね。これは金子新たでいいんですかね。ちょっと待ってくださいね。ちゃっちゃっと。これはちょっとよく金子元義さんって読むんですかね。まあすいません、どこですかね。あ、面白いです。ありがとうございます。あまり面白い話をしているつもりはないんですが、そう感じていただけて恐縮です。ところで中小企業診断士ってなんか興味をそそられるご職業ですし、この金子新さんっていうのは本名なんですかね。もしそうだとしたら、まあペンネームでもすごいですよね。こういう名刺をちょっと見てみたいものですね。中小企業診断士金子新さんとかいうのかっこいいですね。さて今月は2022年スマホ考察というタイトルです。僕は高校の教師として思うんですけど、まあ決して普通の高校教師とは言えませんが、生徒さんたちからスマホを取り上げたら成績は確実に上がると思うんですね。でも現実は逆で、スマホが子どもたちの間で流通し始めた当初は懸念を示していた学校も、今では IT 教育を理由にスマホの使用は黙認しています。まあ僕は最初からこれは生徒さん個人の問題であり親御さんの問題であるという認識なので、僕のクラスでは特に規制をしてきていません。規制をしないとどうなるかというと、スマホを見ながら講義を聞く生徒さんは普通に出てきますし、僕の見る限り授業中に一回もスマホを見ない生徒さんは一人もいません。でも規制をするとどうなるのかというと、僕のクラスでスマホを見ながら講義を聞く生徒さんは、すみませんちょっとトイレに行ってきますという感じで講義を聞かずにスマホに興じることになりますね。まあ結果論にはなりますが、どっちにしてもスマホをいじることになるんだったら、スマホを見ながら講義を聞くかトイレに行ってきますという言い訳なしにスマホをいじった方が効率的にはいいかなというのが僕の見解です。でも皮肉な話、効率という点から考えるとスマホほど効率の悪いものというのはないかなと思います。まず最初に いつでも誰からでも電話やテキストやメールが来るというのがあります。人はいつでも誰にでも電話やテキストやメールができるという利点に着目しますが、これは逆に誰でも自分に対して電話やテキストやメールができるという欠点でもあって、こういうふうにいとも簡単に操作される利点なんですね。じゃあ効率的にはゼロサムじゃんというと、そうでもなくて、というのが2つ目のポイントです。効率というのは何かすべきことがあって、それをどのように速やかに遂行するかというものだと思うんですね。そしてその何かが何であっても、いつも誰からでも電話やテキストやメールが来るという環境は非効率極まりない環境ということになります。よくテレビのドラマなんかで社長が秘書に、ちょっと仕事があるので電話はつながないようにというのは、まあそういうことですね。加えて Facebook なんかを含む SNS の存在というのは、いつでも誰からでも自分に対する評価が来るということでもあって、これまた何かすべきことに対する雑音となりますね。失礼。例えば先の社長の考え事というのが会社の方向性を定めたいというのであったとしたら、やっぱりこれまでの会社の業績と会社の社員とのやり取りを解雇してということが本質で、いろいろなところからの会社の評価は雑音になると思うんですね。ただ話がちょっとそれますが、怖いなと思うのが、この構図が近年逆になってきているんじゃないかと。つまり雑音が本質になって、本質が雑音になっているように見受けられるんですね。さてここで唐突に僕が問題と思っているものに話を持っていきますが、スマホが非効率的だなと感じていない人たちというのは、多分すべきことがすべきことというのがないか、あるいはあってもそれをすべきこととは捉えていないんじゃないかと思うんですね。学生さんたちにとって例えばすべきことというのは何か、もちろんそれは勉学ですね。でも多くの学生さんたちにとっては、その勉学はすべきことというよりは、した方が後で得するなとか、まあつまり得がなければしたくないよとかですね、した方が損しないかなとか言った、まあ損しないんだったらしなくてもいいかなとか言った考え方でですね、価値評価ではなくて損得感情だと思うんですね。だからできたらせずに得をしたいといった類のものになっちゃうんですね。だからそこでは効率性というのは実はあまり問われていず、いかにして勉強した苦行といったものを最低限の得を獲得してやり過ごすかということになって、そういう現実から逃れるためにスマホに依存するといった、まあ絵に描いたような悪循環になっているんじゃないかと思います。そもそも勉学というのは、というかすべからく、まあ何かすべくものというのは、損をしてでもすべきものであると捉えるべきものだと思うんですね。それでも勉強って大変だし、それをすべきことだと認識することって難しいよねっていうのは、まああるかもしれません。まあでもそれはそれでもいいですよ。でも極端を言えば、真っ当に生きるって大変だし、真っ当に生きることをすべきことだと認識するのは難しいということと同じことじゃないかと思うんですね。じゃあ真っ当に生きるためにはどうしたらいいか、真っ当に勉強するにはどうしたらいいのかというと、その重要性を認識することが難しい以上、環境をそういう環境に持っていくしか手はないかなと僕なんかは考えます。でそういう環境って何っていうと、まずはまあスマホを手放すことですかね。ちょっとダメ押しをしますと、まあ人生においてなすべきことがあるなしにかかわらず、毎日の何分の1か、あるいは大部分を自分の知っている人たちからの電話やメッセージや SNS の書き込みや、あまり顔を合わせたことのないような、あるいは全く知りもしないような人たちからの意見や見解に右往左往して、 そしてそういう煩わしさを紛らわせるためにスマホのゲームをしたり、自分より恵まれていない環境にある人たちのニュースを見たりするというのはどうかなって感じがするのは僕だけなんでしょうかね。今月も最後までお付き合いいただきありがとうございました。そして本年もよろしくお願いします。寒さもコロナももうすぐ終結するんじゃないかと思いますが、一緒に頑張りましょうね。それではまた来月、お元気で。
Radio Kamnet.
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワークストリート、スマートフォン、サイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供でバンクーバーよりお送りしました。
Radio Cabinet.
See you. Don't you know, baby, you've got too many choices.